こんにちは。
こんにちは。
ちょっと先週ね、話すに話し尽くせなかった話題がありましたよね。
なんだっけね。
語りましょう。もうルーツの旅ですよ、これは。
本当にルーツの旅、
うん、小田急線トーク。
はいはいはい。
なるほど。先週は確か
町田から、うん、新百合ヶ丘までついて
た。いや、まあ柿生までですね。
ああ
、柿生新百合はもちろんあるよね。
うん、
もちろん。ワーナー、ワーナーじゃないんだっけ。もうイオン
シネマ。今イオンシネマ。そう、今イオンシネマ。
あれね、懐かしいな。初めて新百合行ったのはいつぐらいですか。私ね、小4とかかなと。
いや、僕高校、いや、まあ、いや、行ったことあるのかもしれないけど、うん、なんかその記憶に残ってたのは高校だね。
懐かしいね。小6の時かな。多分デスノート見に行ったんだよ。
ああ、
小5、6じゃない。
実写デスノートね。藤原竜也のね。
うん。で、その帰りに友達と、
うん、
オーパかどっかにさ、ビレバン入ってるじゃん。
入ってるよね。
人生で初めてネックレスを買ったの。
かっけ
え。かっこいいじゃん。
かっけえ。
シルバーのね。
わあ、多分かっけえ。イカチ。
ガチガチのやつ。
かっけえな。
そうそうそう。そっからなんか一歩大人になったなっていう思いが今でも残ってるね。
おいいね。
結構新百合思い出深い。あとなんかミスドとか。
まあ何でもあるよね。あ、ミスドとケンタの隣り合わせの。
そうそうそうそう。家族とね、映画行くときは大体新百合ヶ丘だったから。
うん。そっかそっかそっか。
毎回映画見てミスド行って、なんかポイントがちょうど。兄弟といるとさ、結構たまるのよ、ポイントが。
なるほど。
ミスドで、なんかマグカップとかクッションとかを
毎
回もらって、
分かる分かる、
帰るっていうのがお楽しみルートでしたね。
ああ、じゃあいいね、本当に。
エモいね、結構新百合ヶ
丘。で、鍋さんのだって初デートもね。
あ、ポムの木ね。
ポムの木でしょ。
クリスマスね。
クリスマス。
高校2年生かな。
初デートではないか。高校2年生のクリスマスデートといえば、新百合ヶ丘のポムの木。
そうそう。あ、すごい思い出あるよ、新百合。あと、クローズゼロ2。じゃないか、クローズゼロも。
おマジ
新百合ヶ丘
で。お前イカチーな。クローズゼロとか見ちゃうんだ。
あれすごいから、映画見に行ったとか、うん、肩揺らして
られちゃう、ね、もちろんだよね。もちろん、もうコスパもいいもん。
そうそう。
も
うで、またビレバン行ってね、買うんだよ、なんかチェーンみたいなの。
マジ、
うん、カツカチガチガチ
カツマジ
突っ張ってっから、ね、
俺マオ大好きよ、お前。特にツ
ー。そうだね、
金子の
そうだね、
もう何度も参加して
るから。あれかっこいいね、主題歌とかも。
ほんとに、うん、ワイルドってですね。
そうそうそうそう、
はいはい。
傘とかの持ち方が変わるだろうね、
あ
れ。
あのね、あの綾野剛さんのね。
そうそうそうそう、うん、はい、新百合ヶ丘。百合ヶ丘をね、一回さ、百合ヶ丘降りた
記憶、ね、百合ヶ丘はあるよ。
あの、ご飯ラーメン、
いや
牛角。
あ、待って、ちょっと百合ヶ丘か。
百合ヶ丘ね、一回ある気がするんだよな、マジ。
いや、勘違いだ。僕は、
うん、
これ鍋さんいないところでみんなでやってたんだけど、うん、あの学校の帰りで、
なんか
電車で、
はいはい、
あのしりとりが流行ってたんだけど、罰ゲームがないとつまんないってなったから、うん、そう、3文字っていう、3文字しりとりね、うん、3文字っていうの中でやって、なんかその一息分答えられなかったらその息で降りないといけない、
うん、語彙力なさすぎでしょ。あるでしょ、何が
しか。一息分はちょっと嘘だったから、なんかもうちょっと縛りあったかも、うん、3文字、ね、なんか食べ物とか分かんないけどね、うん、ちょっと忘れたけど、
うん、
まあ、とにかくそれで、うん、1回し、結構みんな降りてってんだよ、何人も、うん、で、なんか何でもない駅にね、一人残されて
一本待たなきゃ、
そう、待たないといけない。で、その時僕確か百合ヶ丘で一人待たされた気、一人降ろされた気がする。惜しかったよね、もう一息がさ、新百合ヶ丘だった
り。百合ヶ丘
でも、百合ヶ丘だから改札出た記憶ないね。
百合ヶ丘って何があるの。
いや、わかんない、全然わかんない。だってそれこそ百合ヶ丘は神奈川県だから、うん、多分
いないよね。
そう、百合ヶ丘の、から通ってるって人はいないんだよね、うん、だから降りたことないと思うんだよ。家に行くとかもないんだよね。
いい名前だよな、でも百合ヶ丘。
いや、いい名前、すごい名前、うん、なんか新百合ヶ丘ができたことに、あることによって、より百合ヶ丘の上品さというか、うん、
出る出る、
うん、が出るよね。
新とかつけ
ちゃ
う、やっぱ旧で、
そう、いや、ほんとマジ、何がシンゴジラ、何がシンゴジラだみたいなね。
うん、
そういう、
子さんがね、
そうそう、子さんがね、いや、本当にエヴァはアニメだろみたいな、うん、そういう感じなんだよね。
なるほど、
はい、そうそう。
読売ランド前、
それはもう
ランド前はね、
ありますよ。読売行ったことあるけど、でも読売京王線からの方が近いんだけど。
そう、私も京王線ユーザーだったから、
ね、
うん、
でも小田急も降りたことある気がする、
うん、うん、生田はないかな。
生田はないわ、うん、全然ないじゃん。全然ないじゃん。半分ぐらいじゃん。
なんか受験の時に会場がたまった、まあ、
うん、
明治大学だった時とかに、
あ、
行くぐらい。
行く、そうか、生田キャンパスってあるのか、うんうん、でも、そうね、生田も神奈川だもんね、多分ね、うん、そう、難しいですね。
で、向こう側から言うよね。
あ、向こう側から言うのはもうライブハウスあるから。あった、
そうだ、
スタージックルームね。そうそう、我々青春の もないけど、
そうそう懐かしい、うん、なんだっけ、ごめんなさいね、体育祭かな、打ち上げ
がさ、あ、
うん、向こう学院でやらなかった。
あ、やったわ。
1年かな、
1年、一番最初、うん、だから1年の体育祭って多分一番最初のイベントで、うんうん、結構お人数で、
そうそうそうそう、
やったね。あ、なんか
でなんか居酒屋みたいなところで、
ここ
でガチでお酒マジで飲まない、
もちろん
フライドポットばっか食べて、
もちろんもちろん
で、フリーソフトリをみんなで飲んで
ね、なんかやったよね、うん、あったあった、なんかあの時は男女いて楽しかったね。
そうだね、青春だった、
青春だった、
ね、わらわらとかだった気がする。
そうだったかもね、うんうん、でもそういうのできるとこあったよね、結構そのあのお酒なしで、うん、そのなんか打ち上げ的なの使ってね、うん、安いからねやっぱり、うん、
安いのよ
大体そういうところか、あのスイパラの二択だったじゃん、
うん、
スイーツパラダイスね、
かあれじゃない、あの泉玉子の焼肉安楽
亭、安楽亭ね、はいはい、そうだね、だから俺全然余裕通りだこと、もう降りたことしかない、
ね、なんかプリクラ撮った記憶とかあるな、向こうが遊園で、
向こうが遊園も今はないのかもしれないけど、なんか昔伊東洋華堂みたいなのがあってさ、その上がなんかゲームセンターみたいな、ちっちゃいゲームセンター
があったんだよね。 そうそうそうそう、
あるあるある、あるのかな今も。
ああどうだろう、
ね、なんかもうあの時点で結構いつなくなってもおかしくないみたいな風貌だったから、ね、ちょっと自信ない今は、はい、
なるほどね。
で登戸でしょ、
登
戸、ね、登戸なんてもうね本当にもう普通に
登戸
なん
て
歩いて行ってたし、
大学の時付き合ってた感じが登戸に
住んで、あそうじゃんそうじゃん、
あのマクドナルドのビルね、
あのビルなんだ、
うん、へ、今ないよあれ確か、
あビルごとないの、うん、
ない
よ、あそうなの、
うん、
へえ、ビルっていうかまあまあマンションみたいな、
あそうそうマンション、マンション、そうそう、あそこで半同棲してたから、
そうだね、
うん、
まあ登戸
が思い出深い
よね、全然住める
やつ、カラオケ行く時とか登戸じゃなく
て、登戸だった、
うん、
カラカンと歌広みたいなのがあったね、
そうそうそうそうそう、うん、で何もないんだよね、でも登戸って
何もない、
うん、
何もないけどカラオケがあればまあ僕らは十分だったね、マックとカラオケあれば十分だったね、
そうか、そうだ、うん、あスタジオかクラウド9かとかなんかあったよね確か、
あったあった、
うん、
でもねあれね卒業間際とか卒業後ぐらいにできたからあんま使ってない、
あそっか、うん、なるほどね、
で我らが泉玉がね、
うん、狛江高校がね、
はい、まあ当然
健在します、
降りたくない時も降りたよ嫌だなと思いながら降りてた時もあるぐらいよ泉玉は、
あんなにさ、うん、世の高校生わかんないんだけど、あんなに開拓されないもんだな
何
高校があるさ駅って、
あそうだよね、いや、うん、本当にファミマしかないもんで割と最、まあ、最近もあれだけど、まあ、何年か前に行ったりするけどやっぱりファミマしかないもんね、
ないね本当にないね、
でもまあ多摩川があるじゃない、
うん、
僕らのプレイグラウンドが、
そうね、うん、
多摩川さえあればもう何でもよかったから、
あんなに
最高ですよあの駅、何もないからこそ、だからね、
うん、
物申すわけじゃないけど、
うん、
やっぱり僕らの高校生の時って、まあ、言ってもスマホってもう高3ぐらいからでしょ、高2高3ぐらいから、ね、ほぼスマホもない生活よ、
うんうんうん、
でガラケーだってあってもないようなもんだったしね、なんかだからこそやっぱあの芝生を最大限さ
生かす、
ね、遊べたじゃん、
うん、
なんか野球にごっこしたりとかさ、うん、なんか
さ、
まあ、言えないこともしたよ
言えないことしたの
言えないこともしたよ、いろいろ、
うん、
なんかそういう最高の場所と言えないってその変なことじゃないよ、
はいはい、
別になんかちょっとあんまお下品でって
意味で、ね、
うん、そう本当に青春あれを最大限使えた高校生活良かったなっていう、
うんうん、
なんかちゃんとあれを自然として楽しめたなっていうね、うん、
新宿高校とかだったらねないからね、やっぱそういう環境
ないよね、
うん、
まあそれ以外の全てがある
よね、そうね、
いや新宿御苑あるから下手したらそれ込みで全てあるよ、うん、あ新宿にはね、
うん、
全て、まあ、まあそうだけど、でも良かったね、うん、広大だった川は、は
い、そうね、しかも私チャリ通だったからね、
そうね、
あのこの川ずっと辿ってったらどこまで着くんだろうねみたいなこと、
青春だね、
ニコタマが限界だったけど
結構行ったね
結構行ったね
結構行ったね、はい、
はい、狛江ね、狛江高校だけどね、狛江に狛江高校はないんです
よ、うん、でも狛江駅行ったね、あのバオバブの木にバナナがなりましたってラーメン屋さんが、
あチャーシュー一枚ただで
食べてたね、チャーシュー丼だよあれ、
うん、
優しかった、ね、かった、ね、そう、でもあそこもないんだよね今ね、どっか移転したんだ、
あそうそうそうそう、う
ん、でも
バオバブなくなってるってなって、
そう本当美味しかった、
うん、
なけなしの僕ら の, あのお昼ご飯代で食べに行ってたよね、
うん、
よくよくではないけど、たまにの、ま、あの狛江まで行ったら大体行ってたよね、
そうね、
うん、
狛江はあとなんか合唱コンクールかなんかも狛江であ
った、あそうだホールがあったわ、うん、確かに、そうそうそう、あれ俺とじゃなかった狛江だっけ、
狛江狛江
そっか、
うん、
狛江だ、はい、
狛江ね、
まあそんぐらい、まあまあもちろん何とか行ったよね、
狛江ってすごいね、でも狛江市だからね、
うん、狛江まで行くと東京ですよ、
うん、
当然だけど
狛江市って相当ちっちゃいでしょ、だって確か、
そうなんだ、
藤子不二雄ミュージアムがあるしよ、
いやそれはあれでしょ、登戸だよね。
あ登戸か。
あでも狛江市なの、わかんない。登戸はでも川崎だよ確か、
うん、もうほんとそこすげえ狛江市。
そうなんだ、
うん、
へえ。でもいいよね、なんか静かな感じで、
うん、
高校だけだよね。
すげえな狛江市
で。狛江市の次は
狛江市の
もうそっかわかんないんだ僕。
あーもう馴染みない、
うんうん、まあまあ、ね、もちろん聞いたらわかるよ多分、
うん、
あの辺でしょ、あの祖師ヶ谷大蔵とかさ
北見成城祖師ヶ谷千と船。
あー北見はまあ北見は降りたことないけど知ってるね。
北見は
実
家がねその調布の方にあったから、
うん、
小田急線乗りたい時とかは、
うん、
家からチャリで北見止めて。
なるほどなるほど。
小田急乗ってた。
なるほどそっかそっか。じゃあ知ってんだね。
うん。
え北見の後なんてたっけ。
成城学園前。
ああ、まあ成城はね、なんかあれだ、センター試験かな受けに行った。
ああそうだわ、成城だったわ、
ね、成城だったよね。
うん、
ね、なんか行ったこと。
小学生の時の塾は成城にあったね。
うん、まあなんか何回か成城には行くことあった気がするね。
わしその小学校が千と船だったからさ。
そっかそっか。
チャリ乗って友達とギリギリ、まあ、成城は行かないけどな、
うん、
ミスド行きたかったら成城だった、
ね、なるほどね、ミスドがね、うん、そこにしかない。
で祖師ヶ谷大蔵ね、わしも小学校の隣だから、
うん、
中学校とかもやっぱその辺のやつらが来るわけよ。
なるほど。
千と船のやつと祖師ヶ谷のやつが合体し、うん、合うのよ。
なるほどね。
開校果たすわけ。こう
開校ね
そうそう、バチバチになったね。タコのお前どこ中だみた
いな。全然開校です、開校っぽくない
そう
なるほどね。
でゲームセンターが祖師ヶ谷にあったから。
なるほど。
そこによく書いてある木梨サイクルがあるね、祖師ヶ谷大蔵はね。
何木梨サイクル。
あのトンネルズの木梨のりたけのお父さんが経営してる自転車
が。実家のってこと。そうそうそうそう。へえ、なるほどね、
うん、
はい
はい、千と船ね。前の実家があったところですね、これね、
うん、
引っ越し前、
うんうん、
共同豪徳寺梅ヶ丘世田谷台。
共同はなんかギリ行ったことある気するけど。何しに行った。いや分かんないかも、聞いたことある、
うん、共同
で豪徳寺は知らないマジで
かっこいいよね、豪徳寺って。
なんだろうね、でも豪徳寺っていうのかね、
住んでる人みんな
豪徳寺、宝泉みたいな感じイメージ宝泉だよね。
そうそうそう、うん、強そう。
豪徳寺ね、
梅ヶ丘。
ああ、もう全然
梅ヶ丘はないね。
そろそろ下北、そろそろ下北、
世田谷大田下北沢東北沢。
ああもうないわ、下北しかないわ、
うん、下北はさ行くの。
下北も僕は結構行くよ、古着屋好きだから
ああそっか、
未だに結構こっから遠いけど行くよ
あ、マジで買いに行くことあんの。
いい、全然行く、全然行く、下北は結構好きよなんだかんだやっぱいろんな古着屋の聖地あるけど、
うん、
やっぱ下北が一番
落ち着くんだ。
落ち着くし、やっぱ種類あるし、いい、楽しいなと思う。
あの裏腹感がいいの。
裏腹ってちょっと分かんないけど、うん、いやでも別に
下北感か。
そう、でも別に全部回るわけじゃないから、うん、あのよく行くところを、ね、そうそうそう、のちょっとしか行かない。
なんかボードゲームカフェみたいなとこあった
んだ。いや昔よく行ってたね。そうそうそう、でももうあそこなくなっちゃったよね。
ないんだ、
うん、昔よく、うん、確かに下北それで行ってたね。よく行ってたわ、
うん、
懐かしい。
東北沢、東北沢
は、ね、まあ、もう知らない
何があるか、どこにあるのか
も分からない。知らない。でもまあ歩ける距離なんじゃないの。
小田急にあるんだね。
ねえ、
そんな駅が
ねえ、うん、分かんないわ。
やっぱりバス停みたいな駅
うーん、確かに、うん、でもまあそれがあるよね、そういうところ、
うん、
あ、まあでも小田急線だわ、その駅の感じは。
あ、そう、
ね、商店街系だね、
うん、
でもいいけどね、
いい、
歩いて下北行けんだったら最高にいいけど、うん、
で代々木上原。
ああ、それは行ったことあるね。
代々木上原なんかもう会社だな、
何かしらで行くよね。
うん、
うん、でそうだね、代々木八幡も同じく、
うん、で三宮橋っすよ。
知らない。
三宮橋、南新宿、新宿。南新宿駅ってどの辺にある。
そう、どこ西新宿は分かるし、新宿三丁目は分かるんだけど、うん、南新宿駅って何、歩けんの。
見たこと
ない。ねえ、見たことないよね、
うん、
歩けなそうだね。ちょっと遠いのかな。南新宿駅
この辺にあるし。
どっち、それ近く何ある。
左下。
いや、ちょっともうちょっと拡大し、なんかさ、建物とかなんか代々木レジデンスの方か、知らねえけどどこどこ。
ファミリーマート南新宿。
いやいや、それは分かんないけど、じゃあ新宿のさ、こっちの方向なんかさ、 こっち新宿だよね、
うん、
サザンテラスってどこ通るんだっけ。サザンテラスって
分かりません。
あんま分かんないわ。 わかんないね。わかんないの。
わかんない、
ね。うん、なぜかあんま行かない方。でもちょっと距離あるね。
うん、
あれじゃん、ほら新宿三丁目とかさ、あの西新宿とかはさ、まあ、西新宿って遠いか。
それこそ新宿高校だ。
あ、じゃあ
新宿高校の方じゃ
ない。東口の方ってこと？あ、そうな
の。いやいや、南口出て左。
あ、そうそうそう、南口の方。そうそうそう、南口の方。
なるほどね。
へえ、じゃあ御苑の近くなんだ。
うん。
いい。
興味深い。
はい。
という小田急線の、まあ、やっぱ西側だね、特に思い出深いの。
やっぱこう、本当新宿に近くなればなるほど分からない。
そうだね、そう思う。なんか住みたいかというとなんか怪しくなってきたな、
うん、
小田急線沿い。もう満足したな。やりきった気がする。
じゃあ次週京王線。
でも京王線なかなか語れますけどね。
でも京王線も半分以下な気がするんだけどな。一旦じゃあ入ろうか。
入りましょうか。じゃあ今週もやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。
めっちゃ適当じゃん、なんか調べながら語って。
いやいやいやいや、元気いっぱいやっていきましょう。それ
いいよ。じゃあ
なんかこなれてきてしまったん
で
し
ょ。ダメだよそ
れ。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。お互いの好きなことを山根宣言もやったことえ、どうも。小田急線で一番好きな駅は祖師ヶ谷大倉だべです。
小田急線で一番好きな駅は、あ、
難しい。
難しいね。
何でしょう。
まあ青春っていう意味では上り戸かな、
うん、あ、上り。あ、そうなの。
新百合
ヶ丘あるの上り戸。
いや、なんか、いや、なんかね、
うん、
あの上り戸ってなんか適当な感じが良かった。なんていうのかな、あの
なんか特異的な存在だっけ。
そう、
小田急線の中
で何もないんだけど、うん、あの時だからすごくワクワクできた。あの何もなさでも。
やっぱり、うん、あれね、上り戸がその目立つのは、うん、外界とのつながりを持ってるのよ。あの、うん、川崎だし。
あ、なるほどね。
神奈川、神奈川だし、うん、南武線につながる。
あ、そうそうそう、確かに南部線なんだよね。
いや、そこはね、なかなか小田急線の中で目立つ、ね、なかなかないから、うん、あっちの方で他の線に乗り換えられるっていう駅。
あとさ、
いろんな選手がいるのよ。
あの泉玉川から歩いて行くとさ、うん、あの橋あんじゃん。
あ、橋ね。
なんかあれがすごい冒険感
ある。あ、わかるわかる。なんか外界よね。
そうそうそう、なんか。あ、なんか
違う、ね、
そう、俺は高校生で自由を手に入れたなって。なんか、
確かに、
うん、あの、あ、独り立ちしたぜっていう、なんか、まあそんなこと思ってないけど、なんかそういう、うん、なんていうの、
確かに、きっと、うん、その川を隔ててるおかげで、
うん、
学校のなんて、その日の学なんていうの、その日の授業が終わったかは
提出
できるよね、橋を越えることに。
そう、泉玉川ってところに閉じ込められてるわけだから、我々は。そうそう、そこからね、そうそう、
教育の義務を受け、
やっと出たぜみたいな、なんかその、
あ、それはあるね、
ワクワクを感じられるのが上り戸だったんだよね。もちろん遊んだ回数で圧倒的に下、うん、あの、あ、新百合ヶ丘とかとか多分多いんだけどね、うんうんうん、でもそれが好きだったね、
上り戸ね、
うん、
上り、ちょっと足も辛い思い出とかがあるから
元カノのね。
そうそうそうそう、うん、
そうね、でも嫌いになれないよね。嫌い、
うん、
でも登ると嫌いになれない。
嫌い、まあでも二度と降りることないかな。
嫌いじゃん。めっちゃ根に持って
る。小田急線乗ることないし。
ちなみにその子もう住んでないんでしょ。
確かマンションがないはずだから。
あ、そっかそっかそっか、うん、なるほどね。
だってね、乗れこ南部線使う限りは、
うん、まあね、まあね、
わざわざね、野田急に
だから
でも今住んでるとか乗り換えていくことない
か、わざわざだから。だけど鍋さんが今後だけに骨を埋めることになったら、うん、お世話になる可能性あるよ。
まあありえるよね。
でも何しに行くって話か。
あ、
でも南部線乗り換え、
上り戸といえばこれすごいよ。皆さんぜひ人生で一回行ってみてほしいんですけど、ハスミってラーメン屋があって。
ああ、あれって遊園じゃないの、上り戸にある。
遊園と上り戸の間ぐらい、まあ、ただ遊園も確かに
遊園の方が近いかもしれない。
ハスミってラーメン屋さんだってね。
食べないんだ俺実は。
あのラーメン二郎系列なんです
よ。うん、二郎系って言われる、ね、インスパイア系ね。
こればかりは本当にハードルを上げすぎるっていうことが全くないぐらい麺が太いし。
そうかね、よく言うよね。
バキバキなのね、本当に。
硬いってこと？
顎が疲れる。
あ、
うん、腕も疲れる。
重いからね。
そうそうそうそう。でも美味しい。
ほうとうみたいな感じね。
店食べ終わって店出たとかもう二度と行くかって思うんですけど、 1週間後ぐらいにね
1週間早いだろ、
うん、魔法がかかったようにな
るほどね。また
妖怪食べたい。
もうなんかそれやばいよねそれ
で、うん、当時何年前かな10年前ぐらいだけど、ね、その時の店員さんもう店の中で客が喋るようなもう追い出すぐらい、
すごいよねそれ、うん、
なんか時間かけて食べてたらもう追い出されるし、
うん、人が待ってなくても追い出されるの？
待ってた、待ってなかったら大丈夫だとは思うと信じたいけど、うん、まあ、並んでたり、下手したら、うん、いつも並んで
る。ああそうなんだ
ね、うん、下手したら遅かっただけで追い出される
から機嫌次第
で。そうして店も草汚いのも、
まあ二郎系で綺麗なところってまあ少ないよね、
うん、でもねそのそれがいいの
よ、うん、でもそのハードルを乗り越えても週一で行きたくなっちゃうぐらいだからすごいよね。その
緊張感の中で食べるラーメンのあのエンタメ性という
か教育されてんね、うん、
体験がね忘れられないね、
うん、いいね。
いやぜひね行ってほしいですね。特にラーメン二郎とか好きな方は本当に行った方がいいと思う。通でも、いや通の人とかやっぱ来るみたいですね、一周回ると二郎。
じゃああれじゃない、昨日じゃない、前回でほら東京グルメでおすすめっていうので。ああ
そうです、ハスミです、
ね、絶対やめた方がいいよ。奥さんと二人で行ったらもう本当に地獄みたいな思い出になっちゃうじゃん。
いや本当に手首痛いから、ま、本当に顎と手首
だから接客で言うと根岸の真逆でしょ。
真逆ってもう喋らないもん
だよね。多分根岸だって接客の中で多分さほら、うん、飲食の接客あの価格帯の接客の中で多分一番すごいじゃん、
う
ん、
そうね
根岸って。
そうね、
そうね、多分
そうね
真逆ってことだよね、
うん、真逆だし
底辺の接客ってことでしょ、う
ん、あと絶対飲み物持っていった方がいいです。コップが汚い。
あ
そも
そもあるよね、
うん、コップ汚い、ね、
いやでもさあるわ、二郎系とかのマイレンゲとマイコップ持ってきたくなる
そう、うん、汚いの
あるよね。
ただってもう本当にうまい
の。でもそれを乗り越えてるの
かね、本当においしいの、
うん、本物だね、
うん、すごいあれ。
なんだろうね、あの二郎系の、二郎系でしかもうあの脳はさ、うん、満足できない。
何なんだろうね、本当魔法だね。
いや
そういう意味ではディズニーランドと似て非なる存在
かも。まあそうだよね、うん、いやいや、まあ、
ラーメン
二郎界のディズニーランドと言っても
過言ではないです、
ね、過言だな、うん、過言です、
はい、というグルメ情報おすすめ小田急線
グルメ情報。いやおすすめできるのかっていう、ね、
まあ、いやできます、やっぱ、うん、わしもやっぱ紹介されて行ったけど後悔してないです。
そうかそうか、うん、ならよかったです、うん、
すごい調べてほしい、ほんとハスミ、
うん、まあそうだね、食べログとかでだっていろいろ出てくるでしょ、
うん、向こう側か遊園ハスミでぜひ調べてください。
どんなもんなのかちょっと写真見てみてもらってね。
行くしかねえってなるよ多分これ
次回じゃディズニーランド行くときはということで、じゃあ今週もいただいたレター読んでいきましょうか。
はい、お願いします。
そろそろね、ということでじゃあ1通目読ませていただきます。ラジオネームアリーさん、
アリーさん
女性、30歳会社員、中中のお二人こんにちは。
こんに
ちは、シャープ244でレターを読んでいただきありがとうございました、
うん、
忙しくてなかなかお付き合いしようとしてくれないか、男性に対する友人の悩みの相談に乗っていただき、悪い男はそれほどいない、期待を抱かせることはむやみに言わない、ね、経済と、時間を考えた関係性についてお二人の考えは友人にかけてあげられる一つのアドバイスで、私自身も男性側の気持ちを少し寄り添いました、男性側の気持ちに少し寄り添いました、
うん、
その後の経過を報告させてください、
うん、
友達の好きな彼は久しぶり元気などの連絡を月に1回程度してくれるものの、関係性が進む素振りはなく、自分はキープされていると落ち込んでいます、
うん、
彼は、友人のタイプどもん中なので、それでもなかなか諦められないようなのです、
うん、
やはり付き合う前に体の関係になってしまうと、そして女性の方が惚れている場合は男性の気持ちとして彼女として大切にしようというそれ以上の気持ちになりづらいのかものなんでしょうか、
うん、
もしも体の関係、体だけの関係と思っていて、思っているとして、こんなに性格が合う人はいない、いや次に付き合う人は結婚する人だから付き合うまで時間がかかると言ってくる心理は何なのでしょうか、
うん、
私としては友人に諦めさせたいのですが、ここから発展する確率をズバリ教えてほしいです。長文失礼いたしました、来年も楽しみにしています。これ年末でしたね、良いお年をお迎えくださいということで、ありがとうございます、はい、年明けました、新年明けましておめでとうございます
春ですね、
春が明けます、
うん、
ということでね、
体の関係になって、
まあだからそういうのありますっていう話だけど、まあだからなんか、まあ、その難しいけど、だからって 可能性がゼロっていうわけでは全然ないし、うん、そこから逆転するパターンも当然ありますよっていう話は前回したとこだね、
うん、
でまあそこから相変わらず、まあ、そういう状態なんだけど、まあじゃあ、まあ、まあなくはないっていうけどズバリそれ何パーぐらいなんだよっていう、う
ん、イタネチビマルコちゃんでそういうキャラで、
あのメガネぐるぐるの、メガネぐるぐるの人でしょ。
そうそうそう、確率か、
うん、
難しい、何 何を100とするか、
そうこれ難しい。だから基本的にその普通何もないね、一般的じゃ高校生の男女の恋愛するその人との確率っていうのもさ、うん、なんていうの難しいじゃん。あのデート1回したら確率が上がっていく、デート2回したら確率が上がっていく、うん、みたいな、そういうなんかいろんな、うん、いろんな外的要素によってよね。
だって私とか橋本環奈が結婚する可能性は別にゼロじゃないわ
け。あ、ゼロじゃない。
それが1だとすると、
うん、
それよりはだいぶあると
思う。あ、1%はないよその可能性は。ゼロではないけど 1% はない。 1% はないね、
盛りすぎてる。
1% はないね。
いや、あるかも分からんけど、
ないないない。ミュウとか、ミュウとか
何ミュウ、
ミュウってなんか
ユーマ何
ミュウミュウってさ、
うん、鳥、
なんかあの、
うん、
0.0 の6個とかじゃなかったっけ、そんな感じなの。6個分がなんかあるじゃん、ほら線で形にする
みたいな。あ、ミューズのミュウ。
あ、そうそうそう、これなミュウってそういう感じじゃなかったっけ。マイナスだっけこれ、どういう時に使うの。マイクロ、ほら
10のマイナス6乗
ね、ほら、
うん、すごい、さすが理系。
そんぐらいちっちゃいよ。
で、ゼロじゃない。
そう、ゼロじゃない、ゼロ、当然ゼロじゃないよ。で、1ミュウと0はもう完全に違うから、
うん、ね、というと、
はい、いや、だからもうだ、え、わかんないこの確率。0と1ミュウって、うん、いや 0.0 ミュウでも 0.1 ミュウでもいいですよ、
うんうん、
これはもう、もう全、もうよ、もう全てが違う。なんていうの、赤と青ぐらい違う、
うん、
赤とピンクとかそういうレベルじゃない。
なるほどね、
うん、だって0はもう無なんだから、存在しないんだから。
そうそうそうそう、
でもミュウは存在してんだから、
うん、
存在するかしないかっていうのはもう、もう全くの違いじゃない、
うん、
だからそれは違いますよ。
そうですね、というそれでいうと確率は、
うん、まあ、
そう考えると高い方だとは思います、
まあ、
そう考えるとね。
だから、まあ、なるさんが橋本環奈ちゃんと付き合う可能性よりもはるかに高いことは確かだけど、うん、まあね、僕がナタリー・ポートマンと付き合う可能性と比べてもはるかに、
いや、そうだよね
それはでも僕が、うん、そのどう、僕がナタリー・ポートマンと付き合う可能性と、なべ、うん、さんが橋本環奈ちゃんと付き合う可能性でいうと、やっぱ橋本環奈ちゃんの方が上か。
だって国内にいる以上、そ、国内、
そうだよね、
何があるか。
しかも既婚だからね、ナタリー・ポートマン。
サラリーマンでいる以上、
橋本環奈ちゃんの既婚、
いや、分からない、
分かんないね
いないとは思う。
そうだよね、
公表 してないと思います。
そう、まあ、そう、そういうことね、うん、でまあそうだね。だからまあなんだ、それで言うならだから確率難しい。
でも諦めさせたいんですね。
そうなんだね、
うん、
でもまあ確かに、
うん、
いや 10% ないよそれはもう、確実だね、確率確実。
でも矢口さんも体の関係になってからね、
うん、
付き合ったことはある、
うん、あるある、全然ある。
あれ、じゃあ 10% くぐり抜けたん
だ。いやいやいや、あのそういう要素じゃない、僕の中の対して。僕だったらそれは 5-5 ぐらいになると思うけど、うん、でもほらこの一般男性っていうところを置いたとしたら、
ね、
一般的にそういう考え方の人はそんなにいないでしょ、
う
ん、
そうね、そうね、
っていう、
うん、
そうね、感じな気がするから、まあ 10% ないかもしれない、
うん、
だけどまあまあ別にゼロではないから、
うん、
だからまああれだね。いや基本的にやっぱね、その本人がどうしたいかっていうのが僕は一番だと思うんだよ、
うん、
でアリさんが、例えばアリさんご本人のこれがお悩みで、
うん、
やっぱ諦めたくないって気持ちなら別に諦める必要ないと思う、
うん、
ただもちろんそれは本当さっき言ったように結構確率で言うとまあ高くはないから傷つくことの方が多いだろうし、うん、それを覚悟した上でね応援したいとは思うけど、
うん、
でもまあアリさんはだから別れさせたいんだよね、諦めさせたいんだよね、
うん、そうですね、
ちょっとまたちょっと話は変わってくるね、
うん、
うん、だからまあそれならば。でもね、だからその子供にがさ、ゲームやりたいゲームやりたいって言ってる子供からゲームを取り上げるとさ、
うん、
よく言う話だと、その子供っていうのは大人になってからもうゲームから離れなくなることが多いみたいなさ、
あ、反発、
ね、そうそうそう、うん、まああんのがないのか知らないけど、まあ、でも少なくとも僕にそういう時期はあった、
うん、
僕結構ゲーム制限されてたけど、
うん、
親の面盗んで人より逆にゲームやっちゃうみたいな時期あったから、うん、それと多分逆効果なんで、うん、反発のね、
うん、
そう、あの班長も言ってたでしょ、欲望っていうのはこれゴムボールのようなもんで、いや下手っぴだと、カイジは欲望の解放が、カイジ君と、だからこのゴムボールのようなもんで、
うん、
こう力を加えたらその分の反発が来るからね、
そう
ね、
そう
ね、うん、もうだから本当ね、本当に食べたいのはこっちでしょっつって、
うん、
あの焼き鳥を渡すわけよ、カキピー入れて、ね、そう、カキピーでビールをそう飲んでるね、
うん、
あの友達に対してアリさんは言うわけですよ。お前が本当不思議こっちだろ、全然違うけど、
欲望の解放の
下手っぴだと。
そうそう、
まあそういうのあるから、だから中途半端にもう理由も言わずね、もうこの人はダメダメダメって取り上げちゃうと逆
なんでよ。
そうそう、いやなんか
喧嘩しちゃう可能性もある
。そういうことで改めて、やっぱこの私はあの人が必要なんだっていうなんか実感させてしまう効果もあるかもしれないから、やっぱそれはね良くない。だとしたらもう本当にもう応援はするけど、
うん、
けどもっとあなたにはもっといい女性がいると思うから、それを紹介させてっていう、うん、で毎回その人と比較して、でもそれでもダメっていうならまた新しい人を紹介すると、うん、みたいな、
うんうん、
だからそういうあの勝手にやるから、あなた見といてねっていう感じ、うんう
んうん、なるほど、
あなた勝手にその人を追いかけといて、うんうん、その代わり障害物いっぱい置くよ、
うん、
もっといい男いっぱいその前に置くよ、行けるもんなら行ってみっていう、うん、そういう感じ、
まあ、選ばせるって最終的には、
うん、でいううちにまあ徐々にさ、だから盲目的になってるっていうのは多分他の男性も見れてない部分もあると思うから、うん、まあ、そういう機会をあげるのはいいことだと思うからね、飲み会にいっぱい連れていくとかさ、
うん、
いろいろ自分の別に何ていうの、本気じゃなくて別に普通の友達ね、別に全然かっこいい人とかそういうわけじゃなくても、別になんとなく遊ぶ機会増やして、いろんな男性と会う機会をちょっと増やしてあげるとかさ、
うん、
それぐらいのことから始めるでも全然大きい違いになると思う。
なるほど。やっぱでもね、恋愛じゃなくてもさ、なんか諦めることってさ、やっぱ増えるじゃない、ここまで来て30まで来たら。
悲しいこと言うね。橋本環奈ちゃん諦めちゃったのか。
いやいや、諦めてないんですよ、目指してもないんですよ。やっぱなんか、仕事でもこういうプロジェクト行きたいけど予算の都合で諦めざるを得ないとか。
そうだね、
なんかそれこそ就活のタイミングで本当はこういうことをしたいけど諦めなきゃいけなかったとかあるけど、
ね、うんうん、
私の判断期待は結局周りで同じ境遇がいた人がどうしたかっていう、
なるほど、
でどうなったかっていうのはとても参考になるので、もしかしたら同じ境遇の方がいたらお話ししてみるのもいいかもしれません。結局やめた方がいいよっていう、
それでも、
ね、話を本人から出せるのであればね、非常に参考になると思いますね。
なんかそういうので痛い目合うコンテンツ、そうそうで、まあ、そういったからね、まあそうね、ナムさんのいいと思うんだけど、うん、その痛い目見るコンテンツは逆効果な気もしなくもない。いや、私だったらこうできんのになとか、
あ、なるほどね、
うん、俺は思っちゃうから、そう、
まあ、それか私みたいにそれに対するデカダンスみたいな美学を感じてしまう、
それもいいよねみたいな。
それはそれで美しいって、
その没落していくところに何かその美学を持って、
うんうん、
それはやばいね。でもまあでも
美しく描いちゃうから、そういう映画もそういう、うん、
ね、でまあできる友達としてできるフォローはやっぱり可能性を提示することだけだと思う、
うんうん、
やっぱり当たり前だけどその人の気持ちは変えられないわけじゃない。でどんなにさ、多分本人だって分かってんだよ、
うん、
もう私がこのね好きなこの男性は絶対この人と幸せになれないかもしれない、
うん、
その方が多分そうだと思うけども、でもさ、そんなんで割り切れたらそれは恋愛じゃないじゃないと、うんうん、その気持ちも分かるじゃない、
うん、
まあアリサも分かるよねそれは、うんうん、絶対、まあ、だからこそ多分相談くれてんだと思うんだけど、だからまあそれはそれでいいとして、もう好き勝手やってろと、
うん、
ただこっちとらいろいろあなたの好み知ってますと、
はい、
あなたが今まで、そう、まあね、あの、うん、一目惚れしてきた男性知ってますと、うん、もっといるじゃんって、
うんうん、
ね、実は意外とあの男性に経済力を求めてるところも知ってますと、
うんうん、
まあ明かしてくださいみたいな、
なるほど、
そういう
コンサルティング
が、そういうところができたらね、う
ん、素晴らしい、
まあ、なかなか異性を紹介するっていうのもまあね限られてくると思うからさ、まあ、なかなか難しいけど、
ね、だってね、
でもまあ本当なんかなんだろう、そのふざけて2人でなんか相席屋行ってみるとかね、例えばね、
うん、まあありだよね、
そうそうそう、そういうノリ、うん、なんかそういういろんな場所に連れてってあげることで、
そう、
うん、
ちょっと、まあ、もしかしたら盲目になってる
かもしれない、そうそうそうそう、ね、いろいろね、うん、いろんなその他を見れる機会ができるかもしれない、うん、それって全部友達じゃないとできないから、
うん、
ね、友達だからこそできることだよ、そう、アリさんだからそういう可能性も、ね、作ってあげられると思うから、
ぜひ、
うん、そうだね、本気でやれたらそっちの方向かなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう一通読ませていただこうかなと思います。ラジオネーム毛布さん、
うん、
いいね毛布って、
いいよね
毛布、
古びたいよね
毛布ってさ、
うん、
本当にいいよな、
いい発明だよね、
発明、
うん、
なんか本当に幸せになれるよね、見てるだけで。
私は それこそなんか好きなさ、うん、圧迫感が好きなの、圧迫されることの体が、
うん、
なんかに、ね、挟まるとかもすごい好きなの、
うん、
毛布はね全てそれをね、うん、提供してくれるんだよ、夢を。
分かる、
私の夢を。
なんかあまたあるものの中で、うん、一番安心感というか、うん、なんか一番心許せる。
分かる、分かるよ。
多分
だって私の表情一番知ってるのは毛布かもしれない。
そうだよね、
うん、
で物が全て擬人化した時に、うん、一番友達多いのは毛布だと思う、うん、毛布嫌いって人聞いたことないもん。
聞いたことない、
ね、聞いたことないよね。
ちっちゃい頃毛布に入った時のあのアドベンチャー感とかもすごい、うん、
わかる。え、僕さ、椅子とかに、椅子とかにさ、うん、毛布引っ掛けてちっちゃいテントみたいに作って潜ったりし、
あすごいね、
子供の時してたんだけど。
いいね、いいアドベンチャー、
アドベンチャーだ
よ。いいね。
でも毛布って本当にさ、うん、誰からも愛されてるよね。
毛布
のような人に。いやだから、うん、分かった、
あ毛布か、毛布か。
え、なんだと思ってたの。
あれ布団のなんかさ、うん、綿が入ってるやつってあれ何、
羽毛布団。
あ、私はそっち派
だ。え、毛布はあれだよ、ね、布。
あ、そうそうだ、ね、
うん、布っていうかなんていうの、
毛布か。
私
羽毛布団派だ、ね、圧倒的に。
じゃあ羽毛布団と毛布っていうのはさ、うん、共存なんていうの、いやどっちかじゃないじゃん、共存するもんだから、
まあ、まあ
どっちかっていうとね、うん、いや毛布をさ、例えば、うん、あの下に引いて、そ毛布の本来の使い方ってさ、あれ下に引く方があったかいみたいに言うよね。
あ、だっ
すね、体の上よりはね。
まあ今は羽毛布団の上にかける。
あ、そうそうそうそう、そうよね、うん、まあまあ今はね、あのニトリとかのいろんなところにあったかい下に引くのあるから、うん、まああれだけど、だ毛布の上に転がった時に、
あ、いいよね、
最高。
なんか悪いことしてる気分。
そう、わかる、わかる。なんかもうさ、
合ってんのかこれでみたいな。
もうさ、あんなのどうあったっていいじゃん。
洗濯した後の毛布に全裸で寝るっていう。
全裸はどう、まあまあ、まあ、でも全身にね、あの気持ちよさはじわじわ。そうね、いやでも本当になんか毛布ってさ、いや、そなんかだから、
だろう、ね、
だから分かったの、今俺答え言おうと思った。あの、
うん、
就活でほら、あなたは物に例えると私は潤滑油ですみたいなやつあるじゃん。でも潤滑油もダメだって、うん、
私は毛布です、
ね、そう、私は毛布ですみたいな、
冷え切った環境、
うん、もうだからどんな過酷な環境でも私が1枚、うん、私1枚あれば皆さんをもうあったかくできます、
うん、
皆さんちょっとだけ幸せにできます、
うん、
もしかすると羽毛布団ほども、
うん、
あの暖かさないかもしれない、
うん、
でももうあのこの私でしか味わえない、
うん、
この喜びを ね、
そうね、
届けたい。
命がねつながるわけですから、毛布があったら。
いや本当に毛布いいね、うん、だから毛布みたいな女性なのかな。
そういうこと、
まあ、同世代の女ですっていう書いてある
から、すごいいい名前だね、
うん、いや天才だわ毛布って名前つけるの。だって毛布っていうラジオネームの人に悪い人いないもん。いない
だ
ろうね。
だって数あるさ、ワードの中から
毛布を選んだんだよ。いや盲点だった実際、
うん、
毛布のありがたみってあんまり気づけなかった正直、うん、
ひらがなにした時の字面もいいよね。
そうなの、そうひらがな毛布なんだよね、うん、
毛布って毛布、
毛布英語感あるね、
毛布、
なんか毛布
英語感ある、
英語感あるね、
毛布。
こんにちは、
こんにちは、
お二人と同世代同年代の女です。いつも楽しく聞かせていただいています。相談があります。
はい、
彼の元彼への、あ元カノへの嫉妬が止まらなくて苦しいです。彼は、彼の元カノへの嫉妬、合ってるよね、間違ってた、
あ自分がってです、あ大丈夫、はい、
うん、
大丈夫、
うん、彼が、彼は大学時代バンドをやっていて、そのバンド内で付き合っていた子に繰り返し浮気をされて傷ついた過去を聞きました、
うん、
確かにこのバンド内の恋愛とかはなんかちょっと聞きたくないね。なんか僕もその世界を知らないからこそ、
ぐちゃぐちゃしそうだもん
ね。なんかね、わかる、なんか他のなんか、なんか他の部活内とかなんかいいんだけど、なんかバンド内っていうのちょっとそこに引っかかりを覚えるね。もう10年くらい前のことでほとんど忘れたし思い出したくもない、今思うと どこが良かったのかわからないと本人は言っていましたが、それでも当時は魅力的に思えていたと言われるとどんな子だったのかすごい気になります。元カノ以外にも、彼の過去の、女を勝手に妄想してすごくモヤモヤしてしまいます、今彼にすごく愛されているのを感じるし、私のことを全てがドストライクと言ってくれて、うん、大切にしてくれています。いい、うん、それに私も彼と付き合う前には他の男性と何人か付き合っていた過去があるので、自分のことを棚に上げてとは思うのですが、 独占欲が強すぎるのでしょうか。どうしたら嫉妬心を持たずにまっすぐ彼を好きでいられると思いますか。お二人にご意見いただきたいです。これからもよろしくお願い、よろしくお願いします。これからも応援してますということで、嫉妬ね、
嫉妬し
ね、過去の、まあね、でもこれはね、まあ上がりますよね、こういうのありますよね。
うん、私も結構大学生の時とか嫉妬深かったです。
そうだよね、なんか言ってたもんね、
う
ん、
そうそう、うん、それでもその時なんでかって、向こうが嫉妬深かったからなんかフェアじゃないなと思って気づいたら、私も嫉妬
意味が分かんない、意味が、いやいや、それフェアじゃないっていうか、むしろなんか、
うん
う
ん、
そマイナスじゃなくて、嫉妬心ない方がいいじゃん、楽じゃん、ない気持ち的には、なんでその辛い方に合わせちゃうのよ。
いやだからなんか、いやフェアじゃない、いや多分洗脳されたのか、なんか
フェアじゃない、
感覚がおかしい
のか、あ、そういうことね、
そうそう、そういうことなんかその
おかしいよ、
束縛する割にはそうです、なんかそれって変、おかし、ダメな、気になることなのかなっていうのを感じ、
あ、そういうことね、そういうことね、うん、普通だったら気にしないような、例えばまあなんか
みんなが
気にする、ああ、なんかじゃあ複数人飲み行くときにそこに男性がいるとかってさ、
うん、
まあありえないし、避けようがないじゃんとか思うけど、うん、まあ、人によってはそれを、いや、やめてやめてって嫉妬するかもしれないね、
うん、そうそう
そう、そういうのに慣れてくると、
うん、ああ、これで嫉妬すること
なの、そうなると、あ、そうなんだ洗脳だね、それはやばいね、あ、なるほどね、うん、そういうことね、それはまずいわ。でもまあそういう元カノとかに嫉妬するみたいな話はさ、
うん、
元彼元カノ、
うん、
まあ少なからずある瞬間はあるだろうし、完全になくすっていうのもなかなか逆に難しいかもしれないね。いや、
もうね、嫉妬心なくす方法、時間しかないと思うんだよな。
でも 10年前の彼女、
うん、
まあね、まあ時間が解決することもあるだろうね。
なくそうなくそうって思ったらどんどん膨れ上がっちゃうと思うんだよ、嫉妬心って。なんか
そうね、
うん、
まあね、で僕も正直高校生の時とか学生、大学生ぐらいの時は割とその嫉妬心みたいな結構、僕すごい、まあ、てか誰しもあったと思うけど、うん、今は多分、まあ、知らないけど、
いや本当に、
ね、あんまりないと思ってるの、
うん、いや私もないと思うけどな。
でもそこについては前と違って大きな違いがあって、
うん、
やっぱあの、なんていうの、自己愛というか、
うん、
自分に自信を持ててる度合いがもう段違い、
うん、
やっぱり高校生の時とか学生の時、別に学生に限らずだと思うけど、これは嫉妬をすごいしちゃうなっていう時って、多分何かしらその自分に自信がない部分があった
ん
だよね。だからその嫉妬しちゃう理由っていうのはさ、もうありえないと思うけど、もしかするとこの人にまた行っちゃうんじゃないかみたいな、そういう危機感とかさ、ふとした瞬間に、そう、ふとした瞬間になんか前の彼女と彼氏彼女と比べられて、なんかちょっと目を取りしたら嫌だなとか、なんか比べられるのが嫌だなとか、うん、そういう怖さじゃん、
うん、
比べられるのが嫌な怖さってさ、多分自分がそこに負けてしまうかもしれないっていう恐怖じゃない、
うん、
そうね、100% 自分が勝てるのにさ、勝てるだったら別にどんどん比べてっていう感じじゃない、
うん、
むしろ、
うん、
多分なんか深層心理になんかそういう気持ちがある気がしてて、うん、まあ、少なくとも僕の場合はそうであったんだよね、多分、うん、でただまあ年を取るにつれとか、いろんな経験をするにつれ、まあ多少なりとも、まあたまに話してる、結構自分に自信を持ててみたいなことがね、やっぱ増えてきて、その中で結構昔本当自分のこと大嫌いで、本当に自分っていう存在がすごい嫌だったんだけど、今はすごい好きなのね。多分その心境の違いっていうのは、多分その嫉妬するしないにも結構関わってる気がしてる。だからその自分をどんどん好きになってあげる努力をすることが、なんか嫉妬心を紛らわす一つの手段な気がする。でもそれいいじゃん、嫉妬しないことにも関わるし、自分が好きになって越したことないから、なんか本当に思う、この日本という国なのか、この世界なのか、この令和という時代なのか分からないけど、なんか自分を好きって思うことにすごい、まあ、今ちょっと良くなってきてるかもしれないけど、僕らが学生だった平成の時代はそうかもしれないけど、うん、自分が好きのことを好きになることをすごいみんな拒んでくる、あの、いや、なんていうの、あの、妨害してくる気がする。
なるほど。
自分、なんか自分好きっていうのがすごいネガティブな言葉でしょ、だったじゃん。
まあそうね、
自分好きだね
みたいな流行ってたからね。
そう、そういう、でもそういうの流行りっていうのは、それをネガティブな、
う
ん、言葉として、ネガティブなあれとして使ってたじゃん、
う
ん、
でもそれこそ、それが一番の嫉妬だと思うけど。
そう、本当そう、いや本当そう、うん、だからそのなんか自分好きになっちゃいけないんだっていう植え付けが多分あったと思う、同世代っていうならばなおさら、多分そういう環境、うん、もしかすると近い環境を育ったかもしれない。
それでいいけど、そうなれない自分を守るために、
そう、
悪く言うしかないんだ
よ。そうそうそうそう、うん、もしかすると本当自分が好きだったのか、人もなんか徐々にもしかすると嫌いになってるかもしれないよね、うん、だからその本当に良くない。やっぱ自分を好きであってあげた方がいいし、絶対に自分を好きになれる要素って いっぱい隠れてるから、まあ別に分かんないけどね、あのこれ勝手な感じで言ってるから、もしかするといやもう全然自分好きですよっていう かもしれない。だとしたらちょっとごめん別のところに理由があるかもしれないけど、まあ一つにはそういう、あの、
いやそうです、
自己愛を持つっていう、それを高めていくっていうことが、そう嫉妬心をっていうところにつながる気がするんだよね、すごく。だからもしそこがありそうならば、ちょっとそっちの軸で、まあ、どうやってっていうところは難しいけれども、まあ、いろいろねあると思うから、中島もいろいろ話してる気がする、過去にそういう話は。
そうね、
うん、
10年前の元カノね、まあ、逆になんか知らなすぎるとね、うん、悪い方に考えいっちゃうから
ね。そうだね、
うん、怖いね。
まあ、でもまあそういった後にそうだけど、やっぱさっき言ったバンドっていう関係性においてはちょっと特別じゃない。なんか
そうね、
なんかさ、
うん、
なんていうの、まあ、別にバンドによると思うし、うん、僕が所属したバンドに異性は、うん、まあ、学生の時あの子もいたけど、うん、まあ、まあ学生バンドと社会人バンドもまた違うじゃない、うん、かなり、
うん、
だから社会人バンドとかその、ね、大学生とかのバンドになってからは同性男性でしかやってないからあれだけど、
うん、
やっぱなんかバンド特有のつながりがあったりするじゃない。
あるし、やっぱ外に羽ばたけないんですよ、バンドマンっていうのは。
バンド内で
違う部活の女の子と付き合うとかはできないんですよ、バンドマンは。やっぱり
いや、そう、まあね、そう、あのね、そう、実は怖がりが多いから、
そう、同じねコミュニティの中でしか生きられないです。
だからこそなんかそのバンド内にの、うん、なんかその特有のつながりみたいな、強いつながりを持ってそうで、
うん、
分かんないけどね、持ってるバンドもありそうで、うん、なんか嫌な気持ちはマジで分かるわ、
うん、
バンド内の異性と付き合ってたっていうことがなんか引っかかるのはなんか分かる、うん、サークル仲間とか、
うん、
習い事が一緒だったとか部活が一緒だったとか、うん、クラスが一緒だったとか、
イメージとしてね、
うん、そういうのより、うん、バンドって聞くだけでなんかちょっと親って一瞬思っちゃう、うん、デカ
バンスの感じがあるからね。
そう、
一つ、そう、結構描かれるね、やっぱそういう、
まあそうだね、そうだね、
バンドに対するさ、
うん、創作物が
多いから、
そうだね、そ
う
だね、
うん、
まあ、だからまあその子もね相まってそうなのかもしれない、
うん、
うん、でもまあその彼がそう言ってくれてることは確かだと思うし、うん、よくよく考えてみ、その彼女の今自分のね知ってるその嫉妬してしまう元カノのいろんな要素を、まあ、あんま知らないかもしれないけど、いろんな情報を知る限りちょっと自分と比べてみっていう、
うん、そうね、
うん、自分の方勝ってるポイントいっぱいあるでしょ、別に比べる必要もないけどね、まあ別に総合した時にあの客観的に見てね、その子と自分どっちを彼は選ぶかって、いやもう100回やっても100回自分だろうっていうふうに思えるから、でそういうまあ、分からないことが多いからこそ不安になることもあるのかもしれないけど、
うん、そうね、
うん、でもまあ少なくとも、まあ、今その彼がね好きだよって言ってくれてることは事実だし、まあそんだけねあのいい関係を築けてるっていうのはもうあなたに魅力があるからだよっていうのはもう間違いないから、もっとその自分の魅力に気づいて、そんなどこの馬の骨とも知らない、そう、そんなね、そう、比べちゃうと自分を比べるのすらもう自分に失礼よっていうふうに思うけどね、うん、はいって感じかな、うん、まあとはいえね、まあじゃあそれを聞いてじゃあ明日からそうは大丈夫とはなんないと思うから、
うん、そうね、
まあちょっとずつそういうふうにね、うん、あの
意識をね、
そうそうそう、
自分の方に向けていって
受けたらいいかなっていう感じ、うん、まあなんかそういう嫉妬するっていう関係性もさ辛いけど、なくなったらそれはそれでなんかあの時は嫉妬してたなっていう、
ね、そうだね、
いいあれだから、
うん、
嫉妬してる今の瞬間を楽しむこともできるかもしれない、
うん、そう思います、
はい、とか言ってね、僕らもなんか来年ぐらいで
最後に嫉妬したの
に嫉妬しまくってる、もう真相になってるかもしれないけど、その時はその時は一緒にちょっと、ね、一緒だ、うん、また
それまた美しい嫉妬することももう
はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ一旦レーダーはここまでですかね、はい、引き続き恋の悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のすべらなべさん
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
ということでそろそろお開きでございますが、
はい、
最近読み終わったんですよ、やっと、
うん、
あれこの本してないよねこの話、芥川龍之介の、
うん、
花と羅生門の本を読み終わったんです
よ。あ、うん、そっかそっか、そのね2つ以外にもいろいろあってまだ読んでないのあるって言ってたよね。
そうだね、うん、 って二本足こに、うん、ツイッターにも、
うんうん、
もうあま思わず衝撃を受けすぎて書いちゃったんですけど最後に公職ってね好き色って書いて公職っていう話があるんですけど、
はい、読んだことないね多分知らない。
あの今までさいろんな漫画映画、うん、ドラマ、
うん、
音楽、
うん、
もうあまたのエンターテインメント経験してきたつもりだったんだけど、
うんうんうん、
全く出会ったことのない話っていうかオチのつけ方
東大元暮らし的な感じだね。
いや、
うん、なんでその時代にもあったのね。
こんなに珍しくて面白かったのに、うん、なんでフォーカス当たんないんだろうぐらい。
まあね、あんまり代表作って出てこないね多分ね。あんま聞いたことないもんね、
う
ん、
でも羅生門かな。
そうね、そうもんだよね、一番は、
まあ、それか、うん、結構ちょっとな内容がハードコアすぎて
そうなんだ
あの、
うん、
まあ確かに、
うん、
あのもしかしたら人によっては言いづらい、これが面白いっていうのは言いづらいのかもしれない。
あ、どういう感じのあらすじなの。
いや本当に主人公は、
うん、
めっちゃモテる、
うんうんうん、
今まで好きになった女の子は全員落としてきた、
はいはい、
そしてすぐに切ってきた、
はいはい、
で一人だけね、
うん、
全然ハマらない。
なるほど。
でもそういうやつからしたらさ、
うん、
落としたくなる。
なるほどね。まあ、ここまでだってめっちゃありそうだけどね。このストーリー。
イケメンだ。俺は今までモテキッズ
に。めっちゃありそうだけどね。
あいつだけ。
だけはみたいなね。めっちゃありそうな話だけど。
であらゆる手段を使ってもっと、うん、落とそうとするの。
なるほど。
全然落とせない。
なるほど。
いよいよもうあの好きになりすぎちゃって、
うん、
もうハートが焦げてきた。で
どういう
恋焦がれてきて、
恋焦がれちゃったね、
このままずるずる好きになり続けてうまくいかないと自分は死ぬっていう感覚に陥ったっていう。まあ多分あるよね、そういう昔の話だと。このままね死んじゃうんだよ、好きすぎて死ぬ。好きすぎて死ぬってこういうことなんだよね。俺好きすぎて死ぬ走りだね。
そうなんだ、
うん、ってなったらじゃもういっそのこと嫌いになろうって
、はいはいはい、
そうですね、諦めるためには、
うんうん、
死ぬから諦めない、
うん
っていうところでやるせのお伺いしたいんですけど、
うん、
好きな人できました、
うん、
嫌いにならないといけないその人、
うん、
もう無理だ諦めようって、
うん、
どうする。
いやだからこんなんさ、でもあれだよね、なんか前回だっけ読んだよね、あのなんか
諦める、
ね、嫌い、そうそうそう、諦めさせたいみたいな、そういうやつだから、うん、諦めるためにだから鍋さんに、
うん、
いっぱい女の子紹介してもらう。
まあまあまあそうだよ、
ね、うん、
別の好きな人を見つけるって話、
うん、とかかな、
うん、でもきっとねその人は落とすんだろうな別の誰かも。
まあね、そういうことだよね。
そう
そうか、そ
っ
か、
うん、
その主人公はそうだよね、
うん、
そうか、
嫌いになる瞬間、
そうか、
距離開けるぐらいだけどね、
うん、逆にね、
そうそうそうそう、もう触れない、
うん、
誘わなく
て。いやでもそうだよね、誰みんなもうその人だけなんだよね、
うん、
だから言ってみればそのマリオとかの、うん、あの1の1からやってってもう全部終わってんだけど、 そこだけはなぜかできないんだよね。
そうそうそう、死ぬよねそれや
って。変な話、もっとハードル高いのもしかしたらあるかもしれないけど、うん、そこだけなんだよね、
うん、
それは確かに他行くとかいうの次元じゃないのか、
うん、
あ、まあでも、うん、その人も多分それは女性行っただけで男性はまだないじゃない。
あ、なるほどね、
うん、
あ、思考変えてるん
ですか。そうそうそうそう、そっちとか動物とかね、
うん、
いろいろある、いろいろ選択肢ある気がするわ。
なるほど、ね、
そこも全部クリアした上でまたおいで。
あ、なるほど、ね、あ、じゃあ矢口さんはそうするんです
よ。いやいやいやいや、まあ、そのなんか、うん、その主人公じゃないからちょっと分かんないけどね、うん、まあそうかな
っていうところでね、最終局面で、
うん、
諦めるための手段が描かれるんですけど、
うん、
本当に多分皆さん考えつかないような内容で、
うん、
あの終わらせるんで、
気になるね、
ぜひ読んでほしい。
気になるね、
しかも、
うん、
その本買えば羅生門も、
うん、
我々が大好きな
花も読む
入ってるから、
うん、普及の名作、花が入ってるからね。
そうそうそう、この幾分か前かの中中の内容もちょっと面白くなる。
いやいや、花本当に大好きよ。なるほどね、うん、その味わった最後にそれがあるでしょ、順番でもね。あ、確
かにそういう意味では最後に置いた理由も分かるもん。
なるほどね、
とんでもねえわ。
なるほどね、うん、あ、いいね、
なんか、はい、芥川賞が生まれるゆえんみたいなのが分かりました、
ね、へー、
やっぱ
芥川賞的っていうことなんだけど、
いや、そんな革新的な内容を描いて
る。なるほどね、
そう、文学において
そ
新たな表現。なるほど。過剰すぎるかもしれないですけど、私は非常に衝撃を受けました。
なるほど。
はい、
気になったらぜひ
やってみてください。というところで今週以上でございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。